お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今のインタビューはメルボルンのビジネスマン長谷川淳さんです。長谷川さんの会社トライバーは日本の食べ物や文化をここオーストラリアでプロモートするのがビジネスの中心です。若い時は水泳に打ち込んでいたというスポーツマンの長谷川さんにビジネスのことや海外での経験などについて聞いてみました。まずビジネスからです。
簡単に言うとうちの場合は食文化を通じた観光誘致に持っていくという目標がありまして、まあ、産地直送という言葉があるんですけれども、オーストラリアで日本のものを食べてもらった方が、例えば、飛騨牛を食べるとか、佐賀のお酒を飲むとか、そういうことに触れた方が、今度逆に、産地直行していただけるような、まあ、岐阜の食べ物は岐阜で食べるのが一番美味しいし、佐賀のお酒は佐賀で飲むのが一番美味しいと思いますので、まあ、そういう、産地直行というか、食文化を通じての、日本への誘致という事業をやっております。
どんな形でやってるんでしょうね。
そうですね。僕のターゲットはやっぱり、オーストラリアに住んでいる方たち、ここは多民族国家で、一つのマーケティングでは通用しないというか、140以上の民族がいるところなので、やり方によってまちまちなんですが、やっぱり日本の食材とかお酒とかを、それぞれの方に、実際体験してもらうようなイベントをやりまして、まあ、試食シーン、それをオーストラリア人の人たちに食べてもらう、飲んでもらう。そこから、生産者の人たちとか、酒蔵さんの、実際の蔵元さんたちと、場合によっては来ていただいたり、場合によってはスカイプでつないだりしながら、その食だけではなく、その日本の歴史に関わる、まあ、酒蔵さんなんて、ここの国よりも長い歴史の酒蔵さんっていうのは、こっちの人から見ると、おおっていう感じで、やっぱり、驚いてくださるので、まあ、そういった紹介をするんですけれども、入り口としては、味覚とか、視覚とか、そういうことを使ったイベントをやっております。
今、そのイベントですけれども、はい、コロナウイルスのパンデミックで、事実上完全に不可能になってると思うんですが、そうしますと、どうなさってるんですか？
もう完全に今、ゼロですね。5月以降、イベントが打てていない状況で、皆さん自治体の方は、やっぱりオーストラリアマーケットは魅力なので、コロナが終わったらまたやりたいっていう気持ちはあるんですけれども、今、人が集まれないような状況で、やっぱり、場合によってはオンラインで商談をやったり、ミーティングをされたりする会社もあるんですが、僕の中ではちょっと、その辺はうちではやっていないんですよね。やっぱりその、オンラインで人と人がこう触れ合ったり挨拶したりとかするのはいいんですが、やっぱりその食とかお酒とかってやっぱり本物に触れていただいて感じていただくっていうところが多いので、今はアフターコロナを前提に各自治体さんと、まあ今オーストラリアで今年予定しているのが約10件ぐらいの件は来る予定なんですけれども、今そういう、本当にミーティングとか準備段階で、コロナが終わるのを待っているというような状況です。
ところで、こういった、なんていうんですかね、食文化の交流と言っていいと思うんですけども、はい。そういうものを始めようというふうに思われた、それはいつ頃なんでしょうね。
はい。若い頃に、サラリーマン時代に、いろいろと僕は九州とか四国とか、東北とか、そういったところの、担当をやらされてまして、地元は京都なんで関西ベースだったんですが、結構九州、四国、東北の出張が多かったんですね。で、その時にまだ20代の頃だったんですが、本当に旅行雑誌とか情報誌に載っていないすごいものがたくさんあるなっていうのを感じまして、それが、土地土地の方言だったり、食文化だったり、伝統工芸品だったり、何かこういうものが衰退していくのって嫌だなと思いながら過ごしてたんですが、そうこうしてるうちに、30歳、31歳の時にオーストラリアに来まして、やっぱり、まだ当時は、東京、大阪、広島、ゴールデンルートを紹介するような、雑誌が多かったんですが、まあ、そのうちスキーとか、四国とか九州とか少しずつこう、火がついた時に、やっぱり、僕は地方という呼び方は嫌いなんですが、本当に郷土、まだまだ、表に出ていない日本のその、 田舎の方を紹介していきたいなっていう気持ちがずっと若い頃から持ってたので、まあそれが時間をかけて実現しているのかなっていうのは感じてます。
長谷川さんはその世界を回られてもいますよね。ユーラシア大陸とか、
ロンドン、そうですね。
シンガポール。
バックパッカーやってましたので。
その時も何かさらにそういった考え方を補強するようなものってあったんでしょうかね。
そうですね。もともと正直言うと、人に誇れるような学歴や資格があったわけではなく、劣等生で勉強もできなかったので、学生時代はもう、学校行かずに水泳の指導員ばっかりやってましたので、勉強ができなかったんですよね。で、まあ、その時にバックパッカーなんかをやってた時に、初めてその日本を出た時に、まあ僕は日本が嫌いだったんですけれども、なんだ、一つの民族とか一つの考えだけじゃないじゃんって思っちゃったんですよね。初めて行ったのは香港だったんですが、肌の色も言葉の、感覚も全部こう違う人、多民族国家というか、そういう都市がやっぱり住んでたのが香港とかロンドンなんですが、メルボルンもそうですが、やっぱりいろんな民族がいろんな価値観でこう混ざり合ってるのが僕には心地が良かったので、そういう意味ではやっぱり東京、大阪、京都とかそういう、素晴らしい土地なんですが、もっとこう、日の当たってない四国とか九州とか、今もう仲いいんであえて言いますが、やっぱり、東京基準にすると、何でもこう、47都道府県の中で40位とか45位とか言われるんですが、でもそういったところにまだ見ない素晴らしい、日本人がいてもこう、驚きがあるような、素晴らしいものがあるので、まあ、そういう意味では、ちょっとひねくれてるのかもしれませんが、マイナーなところとか、マイノリティなものに対してすごく、光を当てたいなっていう気持ちはやっぱりあったのかもしれないですね。
何か特別な出来事はありました？外国回られて。
やっぱりインド行った時っていうのがやっぱり人生ですごく自分では勉強になったというか、ワンブロック、カルカッタと今コルカタって呼ぶんですかね。カルカッタっていう街を歩いた時に、本当に当時、19、20歳の頃なんで今から30年前ですが、野良豚とカラスと人間が残飯を争ってる光景とか、ガンジス川で人が本当に燃えている光景とか、薪を買えないから半分だけ燃やしてガンジス川に投げ捨てられて、あとは野良犬がガブガブ食べてたり、その人の骨で子供たちが遊んでたり、かたやその傍らで、その水で、洗濯をしたり、チャイを入れてたりっていう光景を見たときに、強烈なものを感じましたよね。日本ではこう見ないものを見てしまって、それが僕は気持ち悪いとか思わずに、同じ短い人生なら、別に、まあサラリーマンになったり、決まったレールとか、その協調性だけじゃなくて、自分らしく好き勝手に生きてもいいのかなっていうようなことを思ったのが19歳ぐらいでしたかね。
オーストラリアでの生活で、同じようなことってありましたかね。
そうですね。オーストラリアに来てから非常に思ったのが、やっぱり、ここもたくさんの民族がいる国なので、最終的にそういう時代になってほしいなっていう思いもあるんですが、やっぱり、ナショナリティではなくパーソナリティだなっていうのはすごく感じますよね。やっぱり、報道とか、その日本のニュース見てても、この国はどうだ、あの国はどうだとか、コロナの影響もあって、みんながなんかそっちに誘導されるような、感じになってほしくないな。何人でもいいやつもいれば悪いやつもいるので、ナショナリティではなくパーソナリティでこう、個々が判断されていくような時代になってほしいなっていうのはすごく、特に自分の子供が大きくなった時にそういうふうな時代になってほしいなっていうのは思いますね。
もうオーストラリアも18年になりますよね。
はい。
18年間で随分ビジネスは変わってきたんでしょうかね。
そうですね。非常に貨幣価値とか、その日本への興味っていうのが、変わったんじゃないでしょうか。聞くところによると、やっぱり6人に1人のオーストラリア人が日本に行ったことがあるとか、先日もコロナ明けて一番行きたい国が日本だとか、野沢温泉に行ってみたいとか、そういう興味を持ってもらえるようになったっていうのは、本当に来た頃は、もうちょっと日本が遠かったような気するんですけれども、まあ本当に僕もシェフたちを連れて日本に行くことがあるんですが、日本のその、いいところがオーストラリア人は普通の感じてくれる人が多いので、そういう意味では仕事をしやすいなっていうのはありますね。
そうですね。今、食べ物の話が出ましたけど、それこそ昔は寿司ぐらいだったかなと思うんですけども、今はもうなんか旨味までなんか日本語が英語に入ってきてますよね。
そうですね。そうですね。本当に酒もそうですし、大体大阪人が今好きな日本のものっていうのは、勝手に僕はつけたんですが、SWK と言いまして、酒、和牛、柑橘、これに関してはすごくやっぱり、需要がありますし、まだまだチャンスがあると思いますし、で、オーストラリア人が日本に行く理由っていうのは 3S なんですよね、今。スキー、スパ、スノーという、この、温泉だったり、雪だったり。まあ、こういうところで、かなり、オーストラリア人の方に、まあ、日本語学習者も多いですし、日語関係っていうのは、これからも、もっともっと良くなっていったり、若い人が交流していってほしいなっていう思いで、仕事をしてますけれどもね。
コロナ明けになったら第一弾は何になりそうですか？
そうですね。今、やっぱり岐阜県さんが、飛騨牛が逆にコロナになっちゃったので、精肉店での売り上げが絶好調なんですよね。あとやっぱり、僕は日本酒っていうのをずっともう、10年近く軸にやってきてますので、日本の酒蔵さんって本当、一度なくしてしまうと、もう二度と帰ってこないような、本当に日本の歴史の一部なので、単にアルコールというより、そういうやっぱり日本酒が、酒蔵さんとか当時さんとか、イコール日本の文化の景色がなくなっていくの嫌なので、やっぱり北海道さんはじめ、佐賀県も今頑張ってやってますが、そういう日本酒をもっと、いろんな形でお披露目したいなと思ってますね。
なんかお話をお伺いしてますと、日本のセールスマンみたいですね。
いえいえ、本当に裏方なんですね、僕の仕事って。特にその、売れてロイヤリティをもらったりとか、そういうことではなく、自治体さんから大事な税金の予算を預かって何をやるかっていうところなんで。ただまあ本当に日語関係のね、例えばネジ一本になりたいなと思ってるんですが、頑丈なネジになりたいなと思ってますね。
メルボルンの PR 会社トライバーの長谷川淳代表でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。